寂しさのレッスン、増田琴牧師です。
共に礼拝を捧げる皆様お一人お一人の上に神様の豊かな祝福がありますように。聖書の言葉を分かち合いながら今週一週間の光とさせていただきたいと願っています。歌はお好きですか？歌うことが好きな方も歌を聴くことが好きな方もいらっしゃると思います。私たちは歌を歌うことで楽しさが増したり、歌うことで癒されたり、歌うことで悲しさから救われたり、歌うことで勇気が湧いたりします。歌うことで人とつながるということもあるかもしれません。ご自身もカラオケのレパートリー3000曲とおっしゃる思想家の丸山慶三郎さんには、人はなぜ歌うのかという著作があります。その中で、唯一の歌う動物である人間の特性は古今東西様々に形を変えながら継承されていると語られていました。人は歌う動物、私たちはいろいろな時に歌を歌います。喜びの時、そして落ち込んでいる時に励まされる歌があります。今朝は J-POP クラシッククラブ東京の皆さんをお迎えしてご一緒に礼拝を捧げています。コンサートでは教会で歌うのだからということで賛美歌を一曲歌ってくださると連絡を受けました。しかもそれが私の大事な思い出のある賛美歌なんです。今日はその思い出の賛美歌を皆さんとご一緒に紐解きながら聖書の御言葉に触れていきたいと願っています。皆さんがお持ちの賛美歌575番をどうぞお開きください。賛美歌575番、旧婚の中にはという賛美歌がそこに収められています。こんな詩です。旧婚の中には花が秘められ、さなぎの中から命羽ばたく。寒い冬の中、春は目覚める。その日、その時をただ神が知る。自然の中で命が与えられています。球根は土の中にあって、目には見えないけれども、そこには花が秘められています。さなぎは形を変えて、美しく羽ばたいていく時を待っているでしょう。そういう自然の姿に目を向きながら、この詩は私たちの人生に心を向けています。どうでしょう。私たちの歩みの中にも振り返ってみると、寒い冬の中で縮こまって、これからの自分の人生はどうなっていくんだろうかと途方に暮れるような思いがしたことあるのではないでしょうか。そんな冬の日、でもそんな冬の日に土の中で球根がすやすやと養われていく、心も体も縮こまってしまうような時の中で春の兆しが与えられる。花開く日の可能性もまたゆっくりとそこで育っていく。そして春は目覚めていきます。その日その時はただ神がご存知だというのです。これは時というのは神様が与えられるものだという信仰に基づいて作られている賛美歌、歌です。先ほどご一緒に開きました旧約聖書のコヘレトの言葉、聖書の箇所を変えさせていただきました旧約聖書のコヘレトの言葉、以前の聖書では伝道の書と言われていました。その伝道の書の3章にはそれぞれ対句で14の時が記されています。そこには死ぬ時、命が与えられる時、法要の時、法要をやめる時、紡ぐ時というように、それぞれの人生には時があるというんですね。そしてこの時というのは流れていく、そういう時ではありません。日本語の時という言葉は徳というところから来ているのだそうです。 ですから流れていくものですね。しかし聖書の時という言葉の中にはクロノスとカイロスという言葉があります。クロノスというのは均等に流れていって誰にも同じように1分1秒と流れていく時です。しかしカイロスという決定的な時、その人の人生にとって自分の生き方を変えてしまうようなそういう出会いや、そしてチャンス、ある時には絶望、そういう時は神が与えられるのだ、その時をカイロスと言っています。そしてここの14の対句で記されているのはそうした決定的な自分の人生というものを変えてしまうような時が私たちには与えられていると、そう書かれているのです。11節には、神はすべてを時期にかなうように作りと書かれていますけれども、以前の口語訳聖書という聖書の訳ではこう文語的に文学的に訳されていました。神はすべて、神のなさることは皆その時にかなって美しい、神のなさることは皆その時にかなって美しい、そうでしょうか。そう思えない夜がある。どうしてこの時なのか、どうして今なのか、なぜ私はこの時この人を失わなければならないのか、なぜ今私の夢が破られなければならないのか。私たちの人生にはそのように膝を折ってもう立ち上がれないと思うような時だってあるのです。でもそのような私たちの人生をただただそれは運命だと冷たく言い放つのではなくて、ここで言われているのは、あなたの人生は神様があなたのことを見守り続け、そしてあなたのことを大切に思い愛しておられる、その神様があなたにとって必要な時を備えてくださる、その信仰を持ってあなたもその時を受け入れていこう、その時が私にとっての今どういう意味があるのかはわからない、でもきっとこのことが私の人生を大きく変えていく、そしてなくてはならないものにしていく、そういう時になっていくに違いない、そう思ってもう一度一歩を踏み出してみよう、そういう思いがここには記され、また込められているのだと思います。その中には生まれる時死ぬ時も含まれているんです。私たちにそれを決めることはできない。この旧婚の中には2節に目を留めてみましょう。沈黙はやがて歌に変えられ、深い闇の中夜明け近づく、過ぎ去った時が未来を開く、その日その時をただ神が知る。一節は人生の活躍の時を歌っていました。まだ目には見えない冬の時期のようだけれども、でもその冬の時期のような時にこそ私たちの力が養われ、そして羽ばたくのを待っている時があるのだ、そういう希望を歌っています。でも二節はもっと深い、沈黙する時、それは言葉を失う時です。深い闇の中で自分の希望が奪われてしまう、愛する人を失って動けなくなっている、そんな時があるかもしれません。でも最も深い闇の時にはそれは夜明けの始まりなのだと、先ほどの瑠璃色の地球の歌詞の中にもありました。夜明けの来ない夜はない、そしてその深い深い闇の中、最も深い時に未来というのは開かれていく、運命というような冷たいものではなくて、私のことを大切に思っておられる方がその未来への道を必ず切り開いてくださる、そのことを信ずる、 信仰があるからこそ最も深い闇は私たちにとって夜明けの始まりになるのだ。そして3節を見てみましょう。命の終わりは命の始め、恐れは信仰に、死は復活に、ついに変えられる永遠の朝、その日その時をただ神が知る。そこには命の終わりの時が記されています。今朝は6月に天に召された方々のことを覚えて礼拝に出席しておられる皆様がおられます。命の終わりの時、その時こそ不条理で身もだえする、うめく、そういう時です。喪失の中に、悲しみの中に閉ざされてしまう、その中で聖書は命の終わりを命の始めと記しています。それは地上での命は確かに終わる、しかし神によって与えられる永遠の平安というものが私たちには与えられる、その命の始めの時として聖書は私たちに命の終わりと命の始め、地上にあって一生懸命頑張ってきたこと、悩んできたこと、同時にはそこに痛みも辛さも苦しみもあったかもしれません。死は神のもとで平安が与えられ、すべてのことから解き放たれる時でもある。そうして私たちには死というものが与えられる。キリスト教にとって決して死というのはタブーや怖がるものではない。神様が与えてくださったひとときひとときを終わりから大切に生きていこう。終わりが来るのだから、この地上でさようならという時がある。でもそれは神様が与えてくださる時なのだから、その時を目指して私たちはこの一日一日を歩んでいこう、そういう思いがここには込められています。この575番、この賛美歌には賛美歌を解説した本があります。賛美歌略解と呼ばれるものです。その解説にはこう記されています。球根やさなぎは死んでいるように見えますが、そこから花が咲き命が羽ばたきます。冬と春、沈黙と歌、闇と夜明け、過去と未来、恐れと信仰、死と復活と、さまざまな単語が対になり畳みかけるように歌われます。この賛美歌の底を流れるのは永遠の命への希望です。葬儀や記念会にもふさわしいでしょう。この文章を書いたのは私の親友です、小宮育子さん。この賛美歌21の編集に携わっていた音楽家であり編集者でした。私たちは20代で出会った友人同士です。日本キリスト教団の出版局でアルバイトをし始めた私は、そこで賛美歌21の編集をしていた小宮育子さんと出会いました。初めて一緒に礼拝を、彼女がパイプオルガンの奏楽、私が説教でした時に、彼女は私のことをすっくと立った木のようだったねと言ってくれました。そこから交わりが始まりました。共に礼拝を作る、共にビジョンを追って、そして進んでいく仲間でした。彼女が脳腫瘍だということが分かったのは、パイプオルガンの演奏をしていて、いつもだったらそんなところでミスをしないようなところで引っかかったり、歩いていて転んでしまったり、そんなことがつながって、そして私たちはみんなで病院に行って検査してもらった方がいいんじゃないと、そう言いました。病院で検査をしました。脳に悪性腫瘍がある、そして余命は言われました。45歳でった人生の最中で、そして自分がやり遂げてきた仕事がやっと大きな大きな形になっていった、 これからこの賛美歌を用いて日本全国の教会がどれほど豊かに賛美に歌に包まれていくことだろうか、そうやって夢見ていた私たちです。ありとあらゆるマーケティングでもこれをやった方がいい、言われたことはすべてやり遂げた、そう思っていたさなかでした。忙しかったからねと私が言いましたら、どんなことをやっていてもこの病気はなる人はなるのよ、彼女は言いました。仕事に対して誇りを持っていましたので、仕事を言い訳にはしたくなかったのかもしれません。当時私は東京の別の教会で牧師をしていました。療養中に夫に連れられて毎週の礼拝に、最初は車椅子で、そしてそのうちもう車椅子に乗ることもできなくなって、担架のようなもので運ばれてくるようになりました。礼拝を進めているその道のりはどんどんとできなくなっていくことが進んでいくことでした。歌うことが好きだった彼女が歌うことができなくなり、言葉を発することができなくなり、立ち上がれなくなり、そしてすべての機能が奪われていくようでした。けれども、言葉が話せなくなっても、賛美歌は歌えるんです。賛美歌の時になると、はっきりと、その歌を自分で口ずさむ。そして、永遠の命に結ばれているというその信仰を、私たちはそこで共有してきました。毎週の礼拝が私たちにとってそうやって命の終わりと命の始めをいつも見ている、そういう交わりの時でした。そして私は思いました。彼女はとてもたくさんのタラント、賜物を与えられている人だったんです。パイプオルガンが演奏でき、編集者としても本当に優秀でした。多くのそういう能力を持っている。そしてその能力が用いられてきました。しかし今もうすべての自分のできることは奪われていくんです。寝ていることしかできない。でも私にとってはそのただそこにいるその彼女の存在そのものがかけがえのない、何にも変えることのできない、そういう存在そのものだ。そのことを私はその時痛いほど知らされました。私たちの人生はそうやってあの一節のように自分の能力がどのようにして可能性を花開かせていく時があるだろうかと夢見る、希望に満ちている時があるけれども、同時に私たちの人生には失っていく時がある、奪われていく時がある。でもその時に変わらないで残るのはあなたを見る眼差しです。それは視点とは違う、視野とは違う、誰かを見ているのではなくて、眼差しというのは愛があるものです。あなたのことを本当に大切に思っている、あなたの人生のために祈っている、あなたの人生を大切なものとして支えようとしている、そういう眼差しの中で私たちの人生というのは支えられていくのではないでしょうか。そして聖書はそれを神様の眼差しとして私たちに伝えているのです。どのような時にも変わることがない。だからこそ私たちはチャレンジをすることができます。勇気を持って、たとえ失敗したとしても、そこで神様が私たちのことを愛してくださるその愛は変わることがないからです。人間の愛は限界があります。そして条件もあるかもしれません。これをやったら褒めてあげよう、これがあるから愛そう。でも神様の愛は限りがありません。条件もありません。私が今のままで賭けもあり、失敗もし、さまざまに迷う、でもその私そのものを愛してくださる、そのことが分かったとき、私たちは方向を変えるんです。今までは自分の評価軸で自分がどれぐらいできたかということを中心に生きてきました。けれどもこれからは私を愛してくださっている神様の眼差しがあるのだから、その方が私に時を与えてくださるのだから、だから私はたとえ自分の目には絶望という深い闇の中にいても歩みをやめる必要はないんだ。 その眼差しの中でもう一度立ち上がれる時が来る時を待ち望もう。そう変えられていく。それがキリスト教でいう悔い改めです。悔い改めというのは自分の中に何か反省することを見つけることではありません。見方を自分だけで限界を決めたり、自分だけで終わりを決めるのではなくて、ここから始まっていく可能性をそのところに見出していくことです。ここで語られている恐れと信仰、死と復活、それは聖書が語るキリスト教信仰の根幹です。最も元になるものです。神が与えられた命、そして死がある。神によって与えられた道のり、関わりは死によっても断たれることはない、その信仰です。イエス・キリストは十字架によって私たちの命も死も神様に結び合わせてくださいました。私たちが生きている間も、そして死ぬ時も決して孤独ではない。私たちは一人放り置かれることはない。そのことを結び合わせるためにイエス・キリストが十字架にかかってくださった。だからこそ私たちは孤独の中で自分の闇を深めることはないのだ。そこが終わりではなくて新しい始まりを見つめていこう。今朝この賛美歌が好きと言って歌ってくださる青年の皆さんがいらっしゃること、それはまたこの賛美歌を抱きながら生きた人が今も私たちの信仰において結び合わされているということを表されています。そしてそのことにおいて、その人が抱いて生きていた信仰、信じる思い、どのように自分が生きていったらよいだろうか、私の人生、その後の人生、私はいつも二人分生きていると思っています。彼女が生きることのできなかった未来が私の今なのだ。そして共に抱いていたビジョン、神の国に招かれるのは私の属性、属しているものでも人種や文化の違いでもない。それを乗り越えて、そしてたとえ光が見えないような時も必ず神が新しい日を備えてくださる。そのことを目指して共に生きてきた日々が私にとって、そして今もこの賛美歌を歌う時に生き生きと思い起こされてくるのです。皆さん、歌うことはお好きですか？私たちにとって絶望の夜にもまた歌う、沈黙の中から歌が生まれる日がある。それは私たちが自分を歌うのではなく、神様が与えてくださった時を私の時として、そしてもう一度新たな日を向かっていこう。そのような時に私たちの沈黙が歌へと変えられていくのではないでしょうか。人間にとって最も大きな課題は孤独です。私たちは人生の中で寂しさのレッスンを受けています。愛する人と別れ、愛する人と失っていく。でもその中で私たちの人生は神様の方へ向かってさらに大きな高みへと導かれていることをご一緒に覚えさせていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たちが歌う動物であることを感謝します。私たちには乗り越えられないような山があったり、寂しさがあったり、時には絶望の中で、暗闇の中で自分を否定してしまったりすることもあるのです。でもその中にあって、あなたは私たちに常に愛の眼差しを向けてくださいます。私たちを大切なかけがえのないものとして愛によって抱いてくださいます。私たちは自分へのその評価ではなく、あなたの眼差しによって自分の持っている精一杯を持って生きていきたいと思います。あなたに応えて、そして私らしく歩んでいきたい。どうぞ神様、これから始まる一週間をあなたが豊かに導いてください。今日はここに集ってくださった皆様お一人お一人が歌の心を持って集ってくださいました。喜びの日に、 悲しみの夜に、それぞれの心の中に湧き上がる歌を、どうぞあなたの方へと向かう賛歌としてください。そしてこの時が私たちの人生によって、人生にとってなくてはならない豊かな時となりますように。この祈りを主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。